飯野武史が責任編集長を務めるお笑い KGB 月4回更新で月額540円、ビートたけし大放談、ビートたけし原作漫画、ビートたけし人生相談、ビートたけしの浅草マップなどなど、たけしマニアにはよだれもののコーナー目白押しでございます。毎月540円、安い。ぜひ入会してください。ある北郷の新サンキュー締め子。今さ、結構街で見かけるのが高級食パン、食パンじゃねえや、何食パンでいいのか、高級パン屋さんあるじゃないですか。もう普通のパン屋じゃなくて、菓子パンとか売ってるんじゃなくて、食パンっていうのは切ってなくて売ってるやつじゃないですか。高い、一斤って言い方でいいんだよ。一斤1000円とか1500円あるじゃないですか。なんかね、いますよね、最近看板ね。なんか、並ばないと買えないとか、あと、もう焼き上がる時間、あらかじめ、こう、発表して、その時間に買いに来るみたいな。で、うちの近所にもさ、できたんだけどさ、ああ、これ買ってみようと思って、1200円、もう2種類ぐらいしかないのね。1500円と1000円ぐらい。まあ、1000円ぐらいだったら、買ってみてね、そんなに口に合わなくてもいいかなと思ってさ、だ結構並んでるからやめとこうと思ったんだけど、看板がさ、ピンクの看板でさ、なんか名前変わった、なんか、食パン屋って結構変わった名前つけるよね、なんか。で、そのお店もなんか、あんまり言っちゃいけないと思うんで、なんかとにかく、その名前でピンクの看板で、最初、俺なんか、人妻風俗サロンみたいなの見えたの、本当に。で、なんかそういう、なんて言えばいいのかな、本当。で、それ見た時にね、これ誤解されるんじゃないかと思ったのと、あ、俺そういえば昔同じようなことあったと思い出したんだけど、言ったっけ、大阪に殿が一時ね、俺が月見立て頃だから、97年とか8年ぐらいの時に、1年に4回ぐらい大阪に遊びに行った時あったの、よく。完全にプライベートでね。まあ、仕事でも高人のバーとかほらね、出るために行ったりとかしてたけど、ほぼそうじゃなくて、もうただの遊び、ゴルフとか遊び、飯食うためだけに、大阪にね、2、3回行ってた時あったのよ。その時に俺と小林が交代で月見に行ってたのよ。で、付き人は大阪に行くと、いろいろ殿の大阪の知り合いとか大阪の芸人さんに会うから、小遣いめっちゃもらえんのよ。で、大阪行って帰ってくるとポッケに30万ぐらい入ってんのよ、本当に。で、行く前も殿から、財布預かって、俺は財布開け、まあ自分で殿は使う分だけポッケに、使う分とか殿もいろんな人が、ほら、会った芸人さんの付き人とかに殿もね、お小遣いあげるから、とか。だけど、ほぼ飲み食いは、誰かした大阪のね、その知り合いとか、まあ、殿も出すことももちろんあると思うんだけども。だから、お前持ってていいよな。殿がこう、バッとこう自分で、100万ぐらいの束、バッとこう、なんか、100万もなかったかな。まあ、わかんないけど、まあ、とにかく、結構太い束をポッケに入れて、裸で、で、財布を預かってた。で、お前別にいいぞって、これ使って、って言われてるわけよ。だから、すげえ楽しいわけよ。俺、だって大阪、初めて行ったけど、土地勘ないじゃない。で、まあ、全然大阪の友達もいないから、芸人で、お旅行のつながりがないから。で、と、行った時に、まあ、初日は行って、だいたい夕方ぐらいに着いて飯食う。で、そのまま飲み行く。で、まあ、一緒に行く時もあるんだけど、結構、もう北郷、いいぞ、ホテル帰っていいぞ、俺はもう、なんかすごい新地とかわかんない、高級クラブ行く時に、それもう北郷連れて行くと、ほら、人数が増えるだけだから、もうホテルでもう寝てていいぞって、明日だから9時にお越しくれとかで、会社も全然自由時間もらえるのよ。でも、ね、殿と飯食ってこっちも酒飲んで9時ぐらいにさ、ポッケにさ、殿の財布はある、使っていいって言われてるわけよ。で、大体まあ、今までの流れから言って、この額までは使っていいだろうってのは分かるじゃない。でもうそうなったらさ、風俗しかないじゃない。ああ。もうさ、大阪行って、まずじゃあ、その通りさ、あれがないから、多分ね、i モードとかもあったかもしれないけど、携帯で風俗調べるっていうことはなかったと思うんだ。だから、まずはその、大阪スポーツ、東京スポーツみたいなのあるじゃない。ああいう、ちょっと風俗の広告が載ってる、内体みたいな。ああいうのをまずもう、バーンと気をつけて、買って、で、ホテルもすごいんだよ。どこだっけな、すんげえ高い。とにかく、ここデリヘリ呼べねえだろっていうところよ。そこを見て、どうしようかな。まあ大体トノが、言ったって12時、1時だから早いに帰ってくる。ただ、トノは寝てていいぞって言うけど、そういうわけじゃない。やっぱなんだか帰ってくるところ、時間に、の1時間ぐらい前にはロビーで待ち構えて、お疲れ様でしたみたいなのがやっぱいいじゃないですか。お、なんだお前いいんだぞって言われるのがベストだから。まあだから、割とだからもう12時ぐらいまでは時間あるから、よしと思って3時間ぐらいはあるけよ。だからよしと思ってさ、 で、土地勘がないからさ、もう全部タクシーしかねえっつってさ。で、とりあえずその繁華街、どこ行ったんだけどな、なんか、うん、行ったよ、その、みど、なんかとにかく、うん、繁華街行って、んで、その、いろいろ調べたんだけど、土地勘がなんかわかんないわけよ。で、だけど、ラーメンとかもなんか食いたいじゃない。たこ焼きとかも食いたいな、みたいな。いろいろこう歩いてたらさ、高校とさ、ピンクのさ、2階にさ、ピンクのネオンがさ、いちごクラブみたいな感じで書いてあったの。お、ここ、あ、まあ、とりあえず、ここ、とりあえず、受付で写真だけ見ようと思ってさ、飛び込んだら、保育所だったよ。びっくりしたよ、俺。出てきたら、エプロンしたさ、地味なさ、女がこの地味な女受付だろうだけだろうな、おい、と思って。こんな女やだぞ、なんてさ、写真見せるのさ、子供の声が聞こえるから、お、すげえな、過激なプレイやんな、なんて思ってさ、そういうプレイかなと思ったらさ、いちごクラブみたいな、いちごなんか、いちごがいちごなんとかみたいなの、深夜がやってる保育所ね。びっくりしたよ、俺も。すいません、ちょっと間違えました。何を間違えたんだよ、みたいな。それでもう、これで一回、ラーメン食って、目覚ましてんで、行った。増えるなんかね、すげえ結構、その頃、だからまだ大阪も、まあ、東京もそうだと思うけど、お店で、箱減るっつってね、お店ですぐにね、スケベなことできる時代だったから、なんかね、俺が行ったのはね、面白かった。なんかね、すげえ今考えると、すげえくだらないな、たまたまそれは本当に入ったんだけど、なんかね、当店のシステムがこうなってもらうって、どうなってるのかなって、なんかね、そういうなんか、イメクラ、なんかそういう、OL さんイメクラみたいなところでさ、当店の女の子で、OL がですね、仕事をしていますので、なんか個室、個室っていうかさ、半個室みたいな感じで、こう各個室に後ろを向いて、パソコン女の子を打ってますから、後ろからおっぱい揉んであげてくださいって言うわけよ。と思って。これで気に入った子で、マスクしてるから、顔はわかんないけど、わかりづらいけど、そこはなんか、あえてそこはなんかドキドキさせるんだよね、多分。で、やっぱ後ろから大きなおっぱいって揉めないじゃん、当たり前だけどさ。それで、なんつって。でもね、それで結局2泊3日したんだけど、その店の子が気に入っちゃって、2日で4回ぐらい行ったね。一回行ったのが昼ゴルフ行って行くから、北区、ゴルフの時は北区来なくて言われるから、ゴルフの時に一回昼間抜いて、で、トナが飲み行ってまた行って、その女の子にさ、東京の人は勢力すごいわね、そうだよ、なんつって。すげえ使って、でも使っても減らないんだもん。その、いろんな人がさ、夜食事にさ、トナの知り合いが食事に行くとやっぱ渡り前でくれるわけよ。で、帰り、で、結局、もともと一泊二日の予定が2泊3日とのがプライベートだったんだけど、仕事が次の日ないってことになって、じゃあもう一泊しようってなって、で、ギリギリ8時半、9時ぐらいまで寿司食べて、で、飛び乗ったの、帰りのね、新幹線に。で、とのももう酔っ払っててさ、ベロベロにさ、まあ俺も禁煙酒って書いてあるけど、その時に、とのがその、あれもらったの、お土産でさ、お土産でさ、寿司もらったの、もうお腹いっぱい食べたんだけど、ここで帰りの新幹線で食べてくださいって店の人が聞かせてくれてもらったんで、それ、来たもん、お前それ、持って帰って、お前彼女とかいねえのか、彼女にやれよみたいな感じで、トノはもう俺お腹いっぱいだからっつって、あ、わかりました、つって、俺バッグに入れたの。そしたらトノがさ、乗ったら、じゃあ、おい飲むぞ、つってさ、その、買ってこいって。で、新幹線のウイスキー、小瓶みたいに来るじゃない。小さい氷が入った紙コップと小瓶渡されるんだけど、ウイスキーって。で、トノは、あれ、来たもん、あれだ、小瓶すぐ飲んじゃうから、5、6本買ってこいっつって、あ、そんな飲むんだと思って。で、お前も好きなの飲めて、俺はビール飲んでて。で、今3本ぐらい買って飲んでたら、もう始まっ、もう大阪出て名古屋着く前に、おい、そういえば、おい、来た子、お土産の寿司あったろっつって、食うのかよと思って。で、とでも、酔っ払ってから、もう、首の下べちょべちょなんだ、醤油で。うん。で、もう、めちゃめちゃ上機嫌。まあ、そう、上機嫌だよね。遊びで。で、もう名古屋あたりでもう食い終わっちゃって。で、なんかねえかなっつって。で、ちょっとじゃあ、買ってきますよ、なんつって。なんか柿の種的なやつバリバリ食ってさ。で、その時に言われたら、なんか今日お前何でも聞いていいぞ、つって。あ、本当ですかみたいな感じで。大人が売れた時どう思ったんですかとか、まあ、いっぱい聞いたけどね。その時だからいろんな話、初めて、なんかちょっと付き人になって初めてちゃんと喋る。まだタップやる前だからね。全然口が切る状況じゃなかったから。で、そういえばお前あれだ、お前大阪でも結構稼いだんだろ、つって。まあ、ちょっともう見てるから、ちょっといくら稼いだんだよ、つって。ちょっと数えます、ポッケ出したら。まあまあ、うん。全然、大学の初任給ぐらいあったわけよ、全然。いや、ただ、お前いいなぁ、つって。で、だけど、その、ただ面白かったさ。お前、あれだぞ、お前、次から、4割バックだぞ、とか、面白かった言ってたけど、いやいや、待ってくださいよ、なんつってさ。すげえ楽しいなぁ、なんて思って。で、東京着いて、まあ、東京着いたらもう、ただね、やっぱね、その、東京駅までは、 運転手はね、車乗って待ってるから入ってこれないから、結局だからさ、大阪城からもう全部俺がオートバック持ってさ、行くんだけどさ、やっぱ分からないわけよ。その、行ったことないからそんなに、大阪駅からタクシーまで送ってくれるけど、降りたところまで、その新幹線の乗り口 最短までさ、とか、あと逆も東京駅からさ、その八重洲口とか、まあ分かるけど、やっぱ慌ててるからパニクるわけよ。で、殿に離れちゃいけないじゃん。だけど、で絶対ないわけよ。タケシだって。で、しゃばけないわけよ。でも荷物持ってるから、そのゴルフバッグでめちゃめちゃでかい重いのよ。それと、そのもう一個、殿のボストンバッグみたいなで、自分のリュックもあるからさ、もうほんとさ、行商みたいになってんだよ。富山から来て、ほんとに。腰曲がってんだよ、完全に。で、殿もそれ分かってるから、殿もそれで優しいから終わってんだよ、みたいな感じだけど、もう分かんないわけよね。で、まあ、あ、やりすぎなんつってさ。で、うん、11時ぐらいかな、東京駅着いて、11時半ぐらいに。で、殿送って、でも、ヘトヘトなんだけど、お金あるじゃん。で、やっぱ、俺も酔っ払ってるからさ、でも、まあ、場所は東京じゃん。どこ行ってもいいわけよ。ちょっと池袋でちょっと、福徳行こうかな、つってさ。俺、あの時、2泊3日で何回行ったんだってぐらい言ってたよ、本当に。バカじゃねえかっていう。帰ってきて、その、全部もちろんやるじゃん。いくら貯まったかとか。合わねえんだ、お金が。俺、こんな使いました、俺、みたいな。あれ、面白かったな、あんなの。それは面白いよね。そう。あの、ホテルで呼んだんだよ。その、大阪で。めちゃめちゃ有名な、あの、外資系のホテルで。そしたら、その、ホテルのお店の人が、多分、たどり着けないと思いますよ。申し訳ないでしょ。北郷さん、下まで迎えに来たら、やだよつって。で、でもさ、やっぱ、あの、全然、なんとかたどり着けて、言ってたその女の子が、初めてこのホテル帰ったの、つって。そうそう。楽しかったよ。延長したけどな。金あるから。お客さん何してるでしょ？ほら、IT でやってたんだよ。大阪に会社買いに来たんだよ。若いのにすごいわ。楽しかったな、あれ、あんなこと。それは売れねえわな。そんなのもう、全然ネタとかやないけど、そんなことばっかやったから。ね、それはまあ、忘れちゃえ、売れるのは、本当に。まあまあね、そう。今でもな、もうそんな当たり前だけど、もうね、スケベな店ももちろんコロナで行けないしさ。そうそう。ねえ、あれらしいけどね。お客さん入ってるらしいけどね。風俗が全然、風俗とかもそうだし。俺はほら、駅から、駅からってことはないけど、いつもね、吉祥寺駅から家まで10分くらいだけど、まあ割と飲み屋が多いところをあえて通ってくるのよ。どのぐらいかな混んでるかなつって。やっぱ夕方とかもう土曜日とかどこもいっぱいだけどね。もう完全に若い子たちは振り切ってるね。別にもう全然ね、ちょっと狭いぎゅうぎゅうの店にもぎゅうぎゅうで飲み食いしてますよ。ちょっと俺はそこはまだね、親と同居してるし、殿に移したらってなるから。そう。あれですよ。もうそろそろね、だからなんかさ、東京のコロナのさ、患者数とか見てると、ごめんなさい、患者っていうか違うのか、感染者か、見てるとさ、やっぱ、田舎っていうか、23区外、ね。まあ、武蔵野市もそうだけど、例えばわかんない、八王子だとか、立川とかさ、なんだろう、西東京市とかさ、田梨とかさ、東久留米とか、あっち側ってやっぱ全然出てないのね。あっち側の風俗行こうかなと思ってたけどね。関係ないからね、東京から来てるから、ね、別にそこが出てね、街が出てなくて、東京からお客が来てたら一発アウトなんだからさ。つうか、勤めてた女の子が東京で遊んでたら同じなんだからさ。そうそう。そろそろサウナとね、銭湯はね、ちょっとこう離れた、うち吉祥寺だから、バイクでほんと20分、15分行くとさ、もう、銭湯からスーパー銭湯からもう山ほどあんだよ、いいところが。だからさ、もうそろそろさ、昼間とか大丈夫かな、なんてね、思うけどね。基本的にでも、まあ前も言ったけどね、もう、近しい距離で4、5人でワイワイやらなきゃ、まあ大丈夫だって感じだもんね。まだちょっとわかんないけど、電車で移ったって聞いたことないけどね。だから今夜の街感染も減ってるもんね、明らかにね。あれだけみんな、ね、夜の街、目の敵で、全然今、まあ、あと半分はまだ未だにね、どこから感染したか分かりませんよだから、それは怖いよね。あれ間違いなくても風俗とかでしょ、多分ね。言わないよ。俺芸人だったらまだ言えるけど、こういう商売だから現状がね、なんとなく言えるけど、それサラリーマンすら、イメクラ行きまして移りましたって言わないでしょ。ピンサロ行って移りましたって言わないでしょ、ね。まあまあ本当ね、まだまだ、だって実際ワクチンなんて全然まだに、やっぱ3年ぐらいはダメだよって話もあるもんね。本当肩落としたね。3年まだ我慢か。もうだから刑務所入ってるつもりで、ある意味、そこは、なんかさ、 本当ね、まあ、毎週こんなこと同じこと言ってるような感じだけどね行きたい行きたいってねこれで本当にでもこれでさこんなこと言っててさこれがさもし感染してしたら絶対みんな思うとねあの人本当言ってたんだなってあいつポッドキャストで嘘ついてたなって思われるんだろうねまあねそうそう、そうで前にさそのなんかあれをさ言った前言ったかなあのピアノのさそのドキュメントコンクールあれショパンなんとかコンクールとかドキュメント絶対外れないって言ってこれ喋ったと思うんだけどさ、小説でさ俺映画にもなったさ「ミツバチとやらない」だっけあれ、うん、あの松下美優だからね映画賞取ったあれ小説面白い小説も面白かったのよ、うん、ずっと俺は「ミツバチとやらない」って読んでたけどね、うん、友達に「あれ面白いぜミツバチとやらない」って言ったら「北郷ミツバチじゃないよあれ」っつって「ハチミツじゃないじゃじゃどっちだか分からないじゃん」そうそうそうあれさそう俺読んでてさ「ミツバチとやらないか」で読んでてさそれのモデルになったさ、浜松のピアノコンクールのドキュメントがこの間やってたのよ、NHKBS で。で、3年に1回なのって開かれるのが。で、それをモデルとして、小説家の人が書いたらしいんだけどね。そうそう。でさ、やっぱもう、ドキュメント見たらさ、もう全然あれなのよ。その、小説に出てきた人のモデルなんじゃないのっていう人、やっぱ同じようなキャラの人がいるわけよ。うん、年取って。ああ年齢制限ギリギリで参加して1回戦受かったけど2回戦の予選2次予選で落ちた人とかさと天才って言われた人とかさおお面白かったよすごいお全然ピアノのこととかねクラシック音楽が分からないけどやっぱ面白いよねあのピアノ選びから面白いんだよねそのか、メーカーがかわいピアノかわいとヤマハとあれかスタンウェイだっけなんか3社で毎回そのね選ぶんだよねそう全然違うんだってね音の鳴りとかがねそんなもんなんだ面白かったよなんか多分 BS で NHK の BS だから再放送やると思うからそう面白かった、うん、やっぱ音楽はクラシックとかね絶対に知り得ない世界だしね今後も多分近づくことがない世界だからさそうあとねあれもねそうですねまあ今ちょっとね映画またねあれ面白そうじゃないですかあのクリストファー・ノーランの新しいやつテネットだかなんかすごいでしょ映画館で絶対見るべきみたいな絶対面白そうじゃんね関係ないけどほらディズニーのムーランだっけねあの中国の女優の人が主役にしてさなんか世界でこけたらしいんだけどそのムーランこけましたよ先生が喜んでたよ別にディズニーはライバル視しなくていいんじゃないの殿みたいなって話をしてたら殿がそういえば昔はあれであのほらいたるあいつ初恋の来た道のああチャンツイそうそうチャンツイってあのチャン・イーモ監督の、そうそう、あの、チャン・ツイってね、初恋の来た道でバーンと売れて、そっから、アメリカ映画とかヨーロッパ映画出るようになって、もう大女優になったんだけど、映画祭をこう、ボイコット、なんかドタキャンしちゃうと結構お騒がせ娘なんですよ。うん。要するにハリウッドの藤谷美也子ですよね。例えが古いわ、もう。藤谷美也子さん今ね、なんか何やって、なんか結構すごいことになってるらしいけどね、これ何年か前、なんか週刊誌でしたけど、今こんななってんのみたいな。まあ、それはいいんだけど、そうそう、藤田美和子さんの俺らの世代はね、プロマイド売り上げ1位ですよ。池中玄太とかね、夕日が丘の総理大臣だか、西川丘だか、あっちのね、そうそうそう、井上純一さんだけいたよね。ハンペラね。あの人の旦那でしょ、もう分かっちゃったけど、戸田、三谷幸喜さんの芝居とかいっぱい出てて、声優ね、ガンダムのマチュリラさんだよ。の元旦那さんね。うん俺らの世代はもう売れっ子、若手俳優だったけどな。まあそれはいいんだけど、何の話だこれ。なんだっけ何の話なんだっけ今。何の話なんですっけ三つ橋じゃないじゃん。なんだっけ今って風俗じゃなくて何だっけ何だっけデリエじゃなくて何の話なんだっけ俺。全く分からなかった。藤谷美和子まで行ったでしょ藤谷美和子の前の話で。あ、クリストファー・ノーランだ。なんでクリストファー・ノーランから藤谷美和子になったんだろうそう、面白いらしいね、めちゃくちゃ。あ、そう、チャンツイー、そうそう、チャンツイーがさ、すごい、まあもう今、とんでもないギャラを高く取る女優さんなんだけど、うん。で、あれ出せたよ。何年か前にあれで、あの女俺のとこに、対談やらせてくれって来たけど、断ったよ。なんつって、すげえな、それ。でも、殿はね、初恋の来た道をすごい好きなんだけどね。褒めてたよ、昔。あれいいな、つって、ああいうのいいな、つって。そうすごいね。やっぱ、あ、そうなんだ。普通に殿のとこそういう話来てるんだ、みたいなね。あ、断んなくたっていいじゃんね。嫌だからよ。土手がされたら嫌だからよ。すごいね。なんと思ってないのがいいね。普通、ほとんど、言ったって、 世界の名のある監督だってちゃんついとインタビューしませんか、対談しませんかって吹き受けるけどね。ああ、そこがやっぱ殿がいいとこだね。すごいよ。だって前も言ったけど、なんかあのベネチアじゃね、カンヌ映画祭35周年だか60周年だかなんかで監督何十人だけ選ばれて3分の短編撮るみたいなんで行ってさ、監督だらけなんだって。もうそのあのマイケル・チミノとかさ、天国の門のマイケル・チミノが行ったりとか、公園兄弟はいなかったですけど、あの監督、レニング・グランド・カーボーイの監督で、もう名前出てこない。何回聞いても覚えにくい名前だよ。まあいいんだけど。まあとにかくすごいなって。殿も、俺も映画そんなに見ねえけど、おう、知ったこと知ってんなって監督ばっかり言うんですよ。マイケル・チミノが横にいたんだけど、あいつチビだな、って。あいつあれだぞ、シークレットブーツだぞ、って。あいつ浜村淳が昔あれさ、シークレットブーツだな、あれとか言ってたよ。すごいよね。天才と言われたマイケル・チミノに、チビで片付けるとかいいでしょ。あいつポックリみたいな靴、あいつはそうなんですよ。なんかよ最初遠くから見たらよ、小さいヨシキかなと思ったんだよ。なんかそういう感じなのよ、挑発 で白いスーツ着てたんだって。小さいヨシキかなと思ったらよ、マイケルチームになったよって、最高だよね。どういう例えだよっていうね。そうそうそうそうね。またでもどの映画祭行かないかな、どさくさに負けてついていきたいな。楽しいもんね、やっぱね。当たり前だけど、そうそうね、あのクリストファー・ノーランの新しいやつね。そうそう、やっぱこの間また吹き替え版であれやってたんだ、インセプションだっけ。やっぱまあ何回見てもよくわからないじゃない、よく。まあ夢のまた夢のまた夢のまた、よくわからない、なんかね。だけどやっぱあの映像的に面白いもんね、めちゃくちゃ見ちゃうよね。とかインターステラーもやってたんだけど、あれも3時間ぐらいあんのよ。長えな、この映画と思って映画館で見てたけど、でもやっぱ面白いっちゃ面白いんだよね。そうそうそうそうそう。そうだからね、新作がね、来るから、そうだな、そろそろ。だから、やっとじゃない？映画館に今ちょっと新作追いつかなくてジブリやってたりとかしたじゃない？だってそうそう。だからさ、やっとちょっとこう、通常に。で、映画館もなんか、もう今、俺が昨日かなんか、ネットニュースで見たら、もうそろそろ映画館ももう席開けなくていい、満杯にしてもいいですよ、みたいなことになるよっていう。そうそうそう。だから、余計楽しみだよね。いっぱいね、止まってて見たいなーと、2月ぐらいに見たいなーっていう映画があったのよ。それが全部止まってるから、なんかそれが多分一気にこの秋ぐらいからどんどん公開されるからさ。そうそうそうね。やっぱ今、あと涼しくなってきたからさ、バイクで夜さ、行ってさ、見るのも気持ちいいからさ。そう。あとね、なんか、もう多分これ情報解禁してもいいんだ。もう多分もうこれ収録終わって、なんかね、今度ね、なんか、今俺よく知らないんだけど、2.5 次元の舞台、なんか人気、2.5 次元なんか舞台で人気俳優たちっているんでしょ、そういうなんか、そういう 2.5 次元俳優みたいな、なんか、そういう、すごい人いっぱい呼ぶんでしょ、なんか、その人、なんかいるんだって、人気の若い子たちが。なんか、そこに北郷さんなんか、北郷さんがその人たちに人生をレクチャーしてくださいって仕事が入ったんだけど、なんで俺なのと思ったけど、あ、そうですか、つって。北郷さんがその子たちにいろいろと人生を教えてあげてくださいって、ね、俺が教わりたいわ、本当に。なんでも四十九のこんなさ、中年太りのさ、前歯一本ねえやつがさ、もうイケメンの爽やかなさ、二十歳そこそこの子にさ、そういうことで困るだろうね。この親父誰だっていう、ほんと。どんな仕事だよ。で、これ赤坂レッドシアターで収録するんで、ちょっと来てくださいなんて言って、いいやつ。全然まだ仕事内容よくわかんないんだけど、そうなのなんですよ。全然ちょっと勉強しなきゃと思って、その 2.5 次元の人たち、なんかすごい大人気なんでしょ、ああいう、なんかね、知らない世界があるもんだっていうかさ、ああいう、まあ、ちょっといつも見るけど、その声優とかの、アホほどお客入ってるもんね。声優さんが集まるコンサートとかライブあるじゃない ?BS とか、すごいじゃん。一人も知らないけどね。もう本当、まあ、向こうが言うけど、ね、お前を、私たちもあんた知らねえよって言われたらそれまでだけど、本当でもやっぱ、その、昔はでも、だから、よく俺思うのは、自分がこの人だと思うのは、俺が高校生とか、その、まあ、17、8、そういうバンドとか好きで、まあ、宝島なんて買ったりなんかしてね、ロッキングオンなんか買って、まあ、ね、そういうバンドもそうだし、まあ、サブカルもそうだよね。そういうのも好きで、ね、読んでた時代は、武道館を満員する、ライブするバンドを知らないなんてことありえなかったよね。絶対知ってる。好きか嫌いかあったけど、絶対知ってる。武道館、日比谷野音でやる人、絶対知ってる、知ってる。今もう全く、もう20年ぐらい前から、こんな人たちが横浜アリーナでやんのみたいな。全然知らないもんね。 もうあのロッキングそのねよくワウワウなんかで総集編でさ夏フェスなんかにとかも知らねえバンドばっかこのメッセージやんのこの人たちみたいな俺絶対隣にいたって知らないよこの人とかまあ、まあ、何でもいいけどお前も知らねえよって言われる話だからねお前もお前だって言われるけど本当だからもう年を取るとこういうことなんだろうね全くそこのアンテナまあ一応は仕事からさなんかアンテナ張ってるっていうかさ好きじゃんでもやっぱやってることは昔、自分が昔好きだったことを何度も噛み締めてるだけだからね。いまだにやっぱさ、その、ね、よく喋ってるけどさ、吉祥寺の図書館行ってさ、すげえ、俺のその近くの図書館がさ、武蔵野市もめちゃめちゃでかいし、もう絶対検索すれば絶対あんのよ。やっぱ検索してるのと同じ本ばっかりもんね。安倍ジョージとかさ、UWF とかさ、同じことばっかり読んでるよ。うん、本当に。だそこがダメなんだなぁなんて思ってさ、そう。あのね、まあだからね、要するにね、もう年を取るってね、ほんとそう。ただやっぱ、なんだろうな、それで知らねえよっていうのもなんかちょっと嫌じゃない？なんか、一応なんかね、なんか何でも知っときたいじゃない？だからさ、一応勉強するんだけどさ、やっぱもうそれでも厳しいもんね。声優、俺の時代の声優って言ってもう野沢雅子、せいぜい新しい目で椎名ヘキリとかいたよね、確かに。なんか、でもそれももう20年ぐらい前でしょ、あれ。多分わかんないけど。なんかそんなぐらいだよ、俺。もう知らないもん。フリア通るとかだもん、もう俺。本当に。ガンダムとかだもん。わかんないもん。うん、すごい、だって BS とかでめちゃめちゃやってるじゃん、声優さんが旅する番組とか。なかったでしょ、この10年、そんなこと。なんかあれでしょ、いろいろ調べていくと、非セックスアピールでしょ、声優さんたちとか。ああいうなんか、だからそれも不思議だよね。その昔はアイドルとかは言ったってどっかまあみんながやっぱ言ったってエッチしたいとか付き合いたいってのがあったんじゃないのって言うけど、今そうじゃないって言うもんね。あとあの歌もアニソンとかさめっちゃ売れてるじゃないですか。全然知らないもんな。俺だし何年か前に初めて紅白で5年ぐらい前にアニソンでって出てきた時。アニメのソングで、俺らだって佐々木さおとかだもん。佐々木さお、ちなみにとのよく佐々木さおってお前芸能界チンコできんだぞって。あ、そうですか。鼻でかいですもんね。あいつチンコできんだよ。すげえ、いいよね。とのの例えで全部それだから、ね、あいつカツラだからよとか、あいつチンコでけえからよとかさ、あいつ知らんだろとかさ、そんなばっかだよ、本当に。面白いな、本当に。いやでももうそういうなんかあれだな、なんか俺らが知ってる芸能界なんてもう若い子だもん。そりゃそうだよ、俺が49だもんな。50ってすげえよ。50ってすげえな。このまま俺何、彼女いないまま、何、金払ってスケベなことする人生を歩むの俺。やだよ俺もう本当に。なんかそんなことふわっと考えて、昨日美和さんが電話来て出なかったよ。なんか やだよ。なんか同類と一緒に喋りたくねえなと思って、なんか。あの人なんかさ、この間なんか昼飲みするからって来たから飲まねえよ。つって。まあ、飲まねえとは言わないけど、嘘ついてやったら、夕方からトナと打ち合わせです。おう、それはいいね。つって。そしたら、9時ぐらい電話かかってきて、あの、要するに打ち合わせ、どんな打ち合わせで来てんだよ。出るか、その教えるか、なんで美和さんに怒ってんのかわかんないけど。YouTube 好調らしいけどね、なんかね。そう。まあでもそうだな、ほんともう、でもそうだな。言ったってでも今49なんだけど、40代、30代後半が40代とか、平気で19とか、19はないけど、20歳とか21人の子なんかと、まあスケベな店だけどね、行って、全然、ガンガンその、いいじゃん、飯食い行こうよなんてやってたけど、もう今、ちょっともう無理だろうね。まあ、臭いんじゃないと近づいたら俺多分もう今、いろんな意味で多分そう、加齢臭もあるし口臭加齢臭いろいろあるんじゃない、なんか分かんないけど、もう本当嫌だな年を取るってね。だけど今70の人とか思うんだけどね、いやそんなこと言ったって北郷君49なんていいじゃないってことでしょ。だから俺らが今、まあ、そこまででも思わないけど、でもまあ30代はいいなと思うけど、そうやね。でもだから今年を取ったら思うんだろうね、あの時いや全然49なんて言ってたけど、全然いやもっともっと何でもチャレンジできたじゃんとか、まあできるんだけどね、本当は年なんて関係ないんだけどね、記号でしかないっていうね、年なんて。だからまあだって俺ふと思ったけど、殿が俺がよく話してるタップをめちゃめちゃ殿が1日2時間 5年間6年間約やってたって、週5週6でやってた時期って、殿が都市的には40いや50代だよ、50代、うん、今からだから今殿が73でしょ、でタップやってた時期が14、5年前だから、だから引くとやっぱだから50、全然50代でしょ、やってた時期ってすげえなと思うけどね。あの頃だって2時間タップを若者より若者に混じってやって、ワイン丸々一人2本飲んでケロッと次の日普通に6時8時朝7時とかの映画の現場で来て、俺らが二日酔いで時に、飲んだ来たごお前酔えな酒なんて、俺も今明らかにこの1年2年で酒弱くなってんのよ。なんかやっぱこう太ったってのあるのかな、なんか入ってかないんだ酒が、そんな量が、うん、殿すげえな、あの頃ってバリッバリ、まあ、今もそうだけどバリッバリだよね全然、うん、そう言ってたよ、そういえばタップの時にもう三輪とお前いくつになったっつって、14、5年前に三輪さんがその時ちょうど40になるか40になりましたか、なんかそんな話してたら、あのお前全然元気ねえなっつってたよ、うん、そうなんだろうね、殿が俺の時で40、そりゃそうでしょ、映画監督とかやり始めた時でしょね、軍団も作ってもう7、8年立ちのみたいな、うん、いやだからそうなんだよ、別に49なんて別に全然なんだよ、だからそのただ彼女がいないとかだけなんだよ俺の場合はいいんだよ49だって、別に SM クラブ行ったっていいんだし、うん、別にいいんだから全然ね、そうそうそう、まあまあね、そうそう、全然全然用意した話全然できてねえよ俺今日結構用意してきたんだけどな、俺もう行き当たりばったりで喋るのよくないと思ってさ、1週間前から準備してくる、何も喋ってないよ俺、なんだこれ、え、喋ろうとした項目、岸辺指導さんのこと、あ、亡くなっちゃったからね、岸辺さんね、僕らの世代はだからやっぱまあタイガースだけど、俺らの世代はやっぱどうしても最有機だよね、最有機の佐古城の方か、豚じゃない方ね、カッパの方ね、あとはルックルックこんにちはかな、岸辺さん俺ね、日テレのスタジオでたけしさんの運転手を俺がやってた時に、日テレの旧日テレ、今の汐留の方じゃなくて麹町っていうの今でもあるのかな、古い方の日テレで大体そこで収録したんだけど、これ今もあるけど日テレって結構テレビでさ、テレビ春と秋に番組対抗祭りみたいにやってたじゃない、クイズ商売とかいっぱい全部とか、うん、で伝説のほらダウンタウンの浜田さんが暴れた時のやつとかもそうだけど、あの枠で殿がなんか出たのよ、その時に俺は車、地下の駐車場でずっと待ってたんだよ。別にスタジオで待っててもいいんだけど、やることないし、収録長いから、寝てていいぞってなったから、マネージャーが気遣ってくれて、来た子寝てていいぞって言ったから、なんかもう前の日、確か寝れないで、ほぼ寝れないで運転してたから、そういう施し受けて寝てたら、もういつもの地下駐車場が日テレの駐車場がもうぎゅうぎゅうなんだよ。その出演者が多いから。でもすごいね、そのガードマンがやりくりが、ここ一回出してみたいな。もうそこでずっと岸辺さんが、もうルックルックこんにちは終わって帰るところだったんだろうね。ずっとガードマンがその駐車場からの人に、出れませんがな、出れませんがな、むちゃ出んがな、みたいな。2時間ぐらいずーっと出れなくて苦情言ってたよ。あの人ってなんか苦情言う顔してるじゃない、なんか。俺、あ、本当この人はイメージ通りなんだと思って。もうたまりませんなみたいな、これなんかいつ開くんですかみたいな、大阪弁でずっと文句言ってたわ。俺ずっと横で見てた、あ、佐古城だと思って見てたけど、そうね、亡くなっちゃったね、71歳、1か2でしょ。岸辺一徳さん弟だよね、多分ね、役者さんね、北の組のね。岸辺一徳さんも不思議な人で、別に役者なんかやるつもりなかったらしいもんね。全然タイガースかなんか、まあ終わって、別にあの人ってなんか、バンドでどうこうやるってつもりもなく、なんとなく貯金でまあ2年3年しのいでなんとかなんだろうと思ったら、ちょこちょこ役者の仕事が入ってきて、今じゃね、もちろんそれがもうマイプレイヤーとして北の君にも里石も出てたし、もうね、お金も出てるけどね、そうそう、確かに昔、うん、出てたよ俺みたいな、日当たり良好とか出てたよ、ね、日当たり良好やってたんだこの間再放送で、面白かったな、今見るとね、伊藤かすみとね、竹本孝之、うん、ね、すごかったなあれね、今あれでもね14話とか12話13話、すごい、まあすごいねドラマね、お金かかってるもんな、ロケも、そうそうそう、あれもやって今セーラー服反逆同盟やってるんだよ、めっちゃ面白いよ、竹中直さん出てるんだけどめちゃめちゃふざけてるからね、竹中さんってでもそうなんだ、もうでもまあ、うん、まだ映画監督とかやる前だからね、 あんなこんなふざけていいのっていうぐらい、なんか、なんとか斬新みたいな、ずっとやってるよ。なんか、全然その周りは拾わない、拾わないっていう、別に、うん、そういう人だったことでやってるけどね。すごいね、セーラー感激同盟ってすんげえ名前だな。ね、セーラー服と反逆って、全然相えないものがね、くっつけちゃう感じがいいよね。そうそう。まあ、ということで、もう34、もう、まあ、もう、まあ、じゃあ、岸辺志蔵さん、一徳さんの話はまた次ってことでね、また来週。
ある北郷の新サンキュー締め子。